バリカンハント東京ミルク放送局、皆さんおはこんばんちは、
おはようございます、こんにちは、こんばんは、おはようからおやすみまで、ちゃんまつ2016です。
ちょっと待ってください、なんで先に名前言っちゃうんですか。第91回目の配信です。私東京ミルクホールの新庄優希です。
ちゃんまつ2016です。
2回言ってるじゃないですか。この配信はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま気の向くままに語り合う娯楽文化系情報系番組でござい
ます。よいよいよいよいよいよいよいよいということで、
なんでそんな落ち着いてるんですか。そんな今日井上陽水みたいなんですか。
年末ですよ、年末、
もう見てして
年末はもう落ち着いていかなきゃ。
年末
僕はもうアダルティーな感じでね、
アダルティーな感じでね、はい、まあ、誰もがせわしなく動いている師走だからこそ、
そうですそうです、
心を穏やかにしなければなりません。
はい
はい、どうですか最近は。
最近はですか。
はい、
最近はどうですか。
あ、
最近はですね、
ありました、
はい、まあ、実はね、前々回あたりからちょっとお話ししたかったんですけれども、
はい、
ちょっといろいろ大人の事情もあってなかなか言えなかったんですけれども、
大人の事情ものね、
はい、はい、漫画ソムリエ平井さんのですね、
はい、
クーランドという趣味でやってるバンドの方の、はい、プロモーションビデオの方に、
ライヒーマンソムのね、
ライ
ヒーマンソムの、バンドの
はい、
MV
ミュージックビデオですかね、
はいはいはい、
の方に、なぜか私と新庄くんが出るという
ですね、2人、友情出演みたいな形ですかね、
はいはい、
って言っていいですかね、
はい、
手のいい言葉で
手のいい言葉でまとめましたけど、はい、出させてもらいました、
出させていただきました、はい、タイトルが
凛として平気、
凛として平気というね、はい、タイトルで、クーランドさんメジャーデビューミニアルバムの中の1曲、
はい、
ってことですね、
はい
はい、今も YouTube にショートバージョンが公開されて、
公開されてますね。でもし、はい、あれですね、見たい人は凛として平気で検索してもらえればすぐ見れます。
そうっすね、
はい、
はい、普通に今見れますね。もうフルバージョンがまたいつ、
もうちょいですね、
はい、
はい、
まあ、CD の発売時期と前後して14日発売でしたかね、
はい、そうですね、
はい、はい、なので、平井さんが、舞台狂ってる周りでワイワイがちょっと
茶化してる、
茶化してるだけ。茶化さんなんか嗅がしてるじゃないですか。菅さんに何か嗅がしてるじゃないですか、
はいはい
は
い。
あれは何を嗅がしてるんですか。
なんかジュース混ぜたんだよね。試験管に入れ
て。すげーツンとするやつみたいな感じで
しょ。そうそう。そういうことそういうこと。
でベース弾いてる人の横で。
そう。
超邪魔してるという。
超邪魔してるっていうね。
はいはい、あとね、ココミカのココラミカワの
バンマス。ココラミカでおなじみの。
片岡バンマスがね、
片岡バンドマスターが、
はい、めっちゃ邪魔してるっていうやつですけど、はい、全力で邪魔してますよね、はい、なんでちょっとね、はい、面白いものになってると思いますので見てみてください、はい、
これなんか撮影秘話みたいなのなんかあるんですかね、
は
い、
撮影秘話、
はい、
撮影秘話ね、
はい、
なんかフルバージョンだと出てると思うんですけど、ちょっとショートバージョンとまだ
はい、
入ってないんですけど、最初のうち僕一人なんですよね。
そう。
僕一人で、
見たフルバージョン。
あ、見ました見ました、一応、はい、いただいたもの、
はい、
はい、マンソム・ライヒー先生のですね、弾いてるところを一人で、すげえ邪魔しに行って、
そうそうそう、
チョークとかで、
はい、
落書きとかしたりしながら
やってる
んですけど、そうですね、で、何もやめねえもんだから仲間呼んできてみたいな流れなんですけど、はい、その時に後の3人が本当に僕がやってるっていうのを全く感知せずに上でダベってダラダラダラダラしてるの。
そうですね、私と片岡さんとあと
ね、
もう一人ね、女性の
立
方優子さんっていう3人の
3人
で、控え室でですね、
はい、
好きなタイプの異性の話を朝8時過ぎぐらいですよね。結構真面目に話してましたね。
結構真剣中、真剣
40、好きなタイプの異性のなんかこう見た目じゃないところみたいな、異性に惹かれる見た目じゃないところみたいな。
いや、一言言っていいですか、
はい、
知らんな。
結構話し込んだよあれ。
知りませんよ。
結構話し込んで、だいぶもう話すことなくなったなみたいな時に新庄君が一仕事で帰ってきたの。
フラッて帰ってきて、おお何やってんのみたいなこと言うから、いや撮ってたんですけど、
って
言ってよみたいなこと言うから、いやいやいやいやいやいや、おかしいおかしいと思って、
無事にできました、
ね、無事に完成したんで、はい、いいものになってると思いますので、
はい、
ゆれさんまたゲストに来てくれるか、は
い、そうですね、また近いうちに呼べればなと思います ね、
ね、メジャーデビューしちゃって忙しくなっちゃうんで、わかんないですけど、
変わんないよそんなに、
ビッグになっちゃうからね、
変わんないよそんなに、
トシちゃんぐらいビッグになっちゃうともう来てくんないじゃないですか、
トシちゃん、そうね、トシちゃん
クラスビッグになっちゃうと、
トシちゃんクラス
ときついな、もうこんなノーギャラの、 ポッドキャストだか何だか知りませんけど、こんな現場に来てる場合じゃないんで、
トシちゃんにはならないな、どうなっても。ね、うん、
いやまあね、あの今度本当あの森浩二先生のホーリーランド
から、あ、その話ね、したいですね。
自殺と、デストロイレボリューションの話ぜひしたいって言ったんで、はい、また来てくれると思いますので、はい、お呼びしたいと思いますけれども、はい、私の方からですね、この間あの何気なく映画ポッドキャストをいろいろと聞いて、まあ普段ね聞いてるんですけど、何気なく毎週楽しみにしているやつをですね聞いたんですよ。したら、突然ですね、あの当番組のタイトルがなんか話の中に出てきまして、
あ
はぁと思って、
あ、嫌な予感しか
しない。いやいやいやいや、いい話ですよ、いい話ですよ。
そうやってね、人の悪口ばっかり言ってるからそうやって言われちゃうの。
そういう、あいつらぶっ殺すみたいなそういう話じゃなくて、
お、違うの？
あの牛田智之さんっていう方がやられてるあのキネマ、あ、無人島キネマ、
あ
ぶねあぶね、
タイトル間違えんなよ、
あぶねあぶね、
無心症
で慎重にお気に入ったつもりがちょっとあの先走ってしまって、はい、無人島キネマさんっていうですね素晴らしいポッドキャストがあるんですけど、はいはい、そちらは、ま、あの楽しみに聞いているんですけど、聞いていたらですね、あの我々のポッドキャスト最近聞いてくれてるという話をですねしてくださってまして、と思って、まさかだって僕らあのが映画ポッドキャストと認識されてるって正直思ってなかったんですよ。
そもそも論としてうちらがやってることはただのゴミの配信でしょ、これ。
ゴミの、はい、あのおじさんたちが2人があのふざけた話を居酒屋でするような話を
してるだけなんだ。だってもう、はい、
チブですよ、やってるの。
志田さんのやってたことあれだって、もう大御所中の
大御所中の大御所ですよ。だってもう常に映画ポッドキャストランキングでもうトップ3ぐらいに入ってるじゃないですか、
ね、
いつも、ね、
うちらなんかもうあれだ、だってうちらなんかもうブロンズセイントでもなんかあのトーナメントで最初に死ぬやつなんでしょ、あ
のライオネットの番ぐらい、
そうそうそうとゴールドセイントぐらいの開きがあるじゃない。
知らない間になんかあのベア劇にやられて
た、ベア劇みたいなぐらい。
よくわかんないや
つ、それぐらい。そのわざわざ名前を出してくれたんだよね。
いやー、いやほんそうなんですよ。
いやー、申し訳ない、
むっちゃ動揺しまして、ちょっとさ、ちょっとなんか聞いてこれっつって言ったら、何でしたっけ、何やってたんでしたっけ、
あの、ね、電車の中で、野球自体聞いてた。
野球ポッドキャスト聞いて、
ね、野球ポッドキャスト聞いて、それどこ
やってんの。ちょっとと思って。ねえ、いや紹介してくださって、でそれで、あとじゃあその前にね、なんかちょっとミーティングがあって、ミルクホールのがあって、その時にちゃまさんがまあちょっとね後から来たんで、あの来られたんですけど、その時に、うん、新宿見てこれっつって、ランキング6位だぞ、
はい、いやいやね、あの
はぁと思って、
メーターがぶっ壊れたやつ
ね。いやいやいや、ちょっと待って、だってさっき僕会社のトイレでうんこしながら見てる時60位でしたよ
っつって、うん、まあそんなもんじゃないの、う
ち。突然6位まで上がってるっつうから、何があったんだと思って、そんなことあんのかなと思ってたら、この牛田さんの配信の直後でしたよ。
それでなんだ、
この配信時期に前後して、はい、その直後ガツンと上がるっていう、
牛田様
の影響力、
牛田様、神様、仏様、牛田様、牛田様
ですよ。いやね、まあちょっとね、あんまりこれはちょっと余談ですけどもね、あの他の某ポッドキャストさんもゲストで来られた直後に1位になったりとかですね、そういうこともありましたね。
いやいや、やっぱすごいんだよね、
やっぱり。ちょっと今後ともね、
税金とか払った方がいいんじゃねえかな。毎月
やっぱお歳暮普通に送った方がいいんじゃないかな。
お歳暮送ろう、お歳暮送ろう、うん、お歳暮。あ、でもね、そうだそうだ、
はいはい、
なんか18日の日曜、はい、
17だか8だ
か、ね、18日の日曜日に、あの入江さんがやってるうん、ポッドキャストの僕もてのやつかなんかの忘年会かなんかに牛田さん来るって言ってたから、
そんなこと言っちゃっていいんすか。
いや僕も行きますから。
おお、はい、
僕も行きますから。
他の方のプライベートを晒しちゃっても大丈夫ですか。
大丈夫です。
大丈夫です。
牛田さんともうはちょっとご挨拶していきますよ。
ああ、それはもうぜひ、ぜひ、ぜひ
腕相撲していきます。
腕相撲、なんで腕相撲なんですか。なんで倒そうとするんですか。
会った瞬間大外刈りかけるわ。
ちょっとなんでそんなスペーストルネードをバーンってやめてくださいよ。俺ごと彼じゃないんですよ。ちょっとい
や、でもちょっとね、ご挨拶しておんないから、
本当に良好な関係を築いてきてください。本当にちょっとね、牛田様ですよ。
牛田様、すべて様をつければ
いいんだよね。今後ともね、ぜひ、仲良くさせていただいてね、はい、なんかまたね、一緒に面白いことやれば、ね、そんなことができるかどうかわかりませんけども、
はい、
ね、そんな機会もあればいいなというふうに思ってますんで、
本当にありがとうございます。
ありがとうございましたという話でした。はい。はい、てなわけで、今回のテーマなんですけども、
はい、
俺たちのこの世界の片隅にです。はい。
やったじゃん、ちょっと。
ちょっとね、いや、ちょっと前々回かな、オープニングでこの映画見てきました。いやー、すごい映画でしたよっていう話したんですけど、 ちょっとあのもうちょっとこれ突っ込んで話させてもらえないかと。
新庄さんが話させてもらえない
かと。いやいやいやいやちょっとこれはね、
ここで話さずしてどこで話す
んだ。ここで話さないとちょっとやっぱりあの永遠に話すチャンスを失ってしまうんだ。
そうですね、新庄さんホームですからね、ここね。
ホームですから、ええ、ホームです、はい、自分で回せる現場ってここしかないんで、はい、なんでちょっとこれは何にしてもね、いやもう他もね、いろんなポッドキャストさんにも話されてますし、もう結構ね、もう出し切ったというか、まあ、まだ今もね絶賛公開中だし、あのどんどん公開感が増えてるんですか、
う
ん、
あ増えてんだ、
増えてるみたいですね。だから最初なんてね、もう本当あの小規模上映で60巻ぐらいで全国やってたものが、はい、それでトップ10に入って、うん、そこから口コミでどんどん広がって、
増えてんだったらいいじゃないですか、
はい、先週末のランキングで4位だったっていう話ですよ。
あら
ね、
じゃあまあまあみんなね見てくれる分には全然いいんじゃないですか、はい、
なのでまあご覧になった方も結構あの増えてきてると思いますし、はい、ちょっとねこの辺りで公開からまあ1ヶ月近く経ったタイミングでネタバレありでですね、うん、いろいろとお話できればななんていうふうに思ってるんですけれども、
はい、
まあ、最初に見たきっかけなんですけど、はいはい、まあ、一応公開されてるのは知ってたんですけどね、あんまり触手が動かないというか、うん、ああなんかアニメやってんだなと思って、まあ、でもまだ君の名もやってるし、この時期にやるってちょっとなんかちょっとまだ時期的にバッティングしちゃってるしかわいそうだなと思ってたぐらいだったんですよ。でね、なんですけどなんかすげえ面白いらしいよっていう話になってきまして、で公開から5日後ぐらいの時にですね、僕全然別のあのフリクリっていうアニメのですねトークイベントがあったんで僕行ってきたんですけど、
あなんか行ったつだね、
その時にあのアニメスタイルの編集長の大黒さんっていう方がですね、
ははは、
まあメインスピーカーでいらっしゃったんですけど、
はい、
途中で2部と3部の間ぐらいの時にですね、もうあの30分ぐらい使ってこの世界の片隅の話をしてないです見ましたか、
そのイベントじゃないんでしょ、
そのイベントじゃない
の、この世界の片隅にの話をするイベントじゃないのに
あれ俺何のアニメのイベント来たんだっけと思って、
イベントの趣旨を変えるぐらいの、
そうそうそうそう、
破壊力ある、
これだけちょっと話させてくれっつって、でそのフリフリ の, あのプロデューサーの人も見たらしくてですね、話盛り上がっちゃってて、であの今日ご来場の方で見た方って言って聞いてたら、5日目ぐらいのにすげえもう8割ぐらいの人
手
挙げて、
そうそうそう、怖な層が来てる
からね、と思って俺の方がマイノリティと思って、これじゃあ見ないと乗り遅れると、だってあの僕君の名の時に完全に乗り遅れて1ヶ月間ぐらい、
そうだね、なかなか
映画館から締め出し食らってたんですから、うん、いつ行ってもパンパンで入れないっつって、これはと思って、で2日後にもうチケット取ってですねテアトル新宿に行きまして、
はい、
そしたらテアトル新宿の夜の会、まあいっぱいだったんですけど、なんとあそこの映画館は慈悲深いことに立ち見なら入れてやるというですね。
立ち見ってさ、
立ち見なら入れると。
え、中学の時に俺ブルースウィルスのハドソンフォークを見に行った時立ち見だった以来、立ち見の記憶ないんだけど、
立ち見ですよ、タッチ見ですよ、
タッチ見、ね、
ユーキャンですよ、はい、それで入らせていただきまして、見てきました。まあまあ綺麗な涙がですね止まらないという形ですね。これは
目から汗がね、
目から汗がもうサラサラの汗ですよ。え、もうね出まして、これはということで、はい、でちょっともうね、茶松さんにも言いましてっていう中であれでしたけど、はい、そんなこんなでどうですか、この映画。
うん、最高ですよ。
最高、最高、
最高です。もうそれ以外の言葉がよく思いつかりません。
ああ本当ですか。
はい、
まあ、今年は結構いろいろと名作揃いな年だったと言いますけども、どうですか。君の名とかと比べても、まあ、比べるもんじゃないと思う。
それでちょっと年末にランキング発表しますんで。
あ、じゃあそれはその時にします、
それまでね、今全部のやつを壺に入れて、
はいはい、
まあ、混ぜてます。
あ、ねるねるねる
ねるねるねるね
るねるねるねるねるねる
そこはランキングしたのを近いうちに年末やりますんで。
あ、そうですね、
はい、
はい、じゃあまあその時に
でもかなり上位には食い込む。
いやこれ良かったっすもん。
どんな話なのか、
はい、
あれじゃないですか、
はい、ね、この世界の片隅っていうのは、もともとはこれですね、河野文雄さんという方による日本の漫画作品でして、漫画アクションで、連載されていた漫画でございます、
はい、
2007年から2009年までの単行本上中下巻、もしと前後編の形式で、はい、それぞれ発売されております。で、ですね、アニメ映画が今公開されてまして、2016年11月12日から公開されてまして、はい、こちら片渕須直監督脚本、です。でですね、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、公開からですね、まあ、最初63スクリーンで封切った後、口コミでどんどんですね、 動員を伸ばしてまして、で、もう初回で全席満席の後ですね、もう何ですか、興行収入動員をもうバンバン上回ってですね、4週目に異例のジャンプアップで4位、今週ですね、12月6日付でですね、4位になってまして、テアトル新宿連日売り切れ立ち見が続出してですね、同館の過去10年間の週間興収を塗り替えております。で、東京テアトルの株価急上昇、ストップ高、11月22日付東京株式市場で、はい、株もう経済界に影響も与えてしまっているという。
そうなの、は
い、そしてですね、
テアトル東京の、
まあ、テアトル東京、テア、あの東京テアトルね、
東京テアトル、はい、あそこの映画館の、
はいはい、そして、公開館どんどんいろいろとですねロビー活動で増えてまして、年明けまでに公開館は当初の3倍近くなとなる180億を超える見込みですので、正月にはですね、はい、まあ、地方にお住まいの方もお近くの映画館で見られる可能性大ということですので、はい、な感じですけれども、
いや、あ、 はい、そもそもだからどういうお話なんですか。
お話はですね、あ、そうですね、そういう話でしたね、
はい、
これね、実はウィキペディアさんに載ってるあらすじはですね、ほぼ全て語り尽くしてます、5行、5、6行で語り尽くしてます、そして2行でほぼ核心まで
い
っちゃってますね。
いいんじゃないですか、ね、
まあ、ネタバレあり配信ということ です、ね、はい、言っちゃいますね、はい、1944年、昭和19年、絵が得意な少女、浦野すずは、広島市から呉の、北条周作のもとに嫁ぐと。戦争で物資が不足する中、すずは不器用ながらも懸命にささやかな暮らしを守りますが、軍港の呉はたびたび空襲を受けるようになりまして、1945年6月、すずも爆風で右手首から先を失ってしまいます、
うん、
見舞いに来てくれた妹の隅からお祭りの日に帰ってくるよう誘われるが、その当日、8月6日でした。呉では閃光と轟音が響き、広島方面から上がる巨大な雲を見ることになります。結局帰らなかったんですね、うん、8月15日ラジオで終戦の消息を聞いたすずは、今まで信じていた日を裏切られた悔しさで泣き崩れてしまいます。翌年の1月、すずはようやく広島市内に入って祖母の家に身を寄せていた隅と、妹と再会。両親は亡くなっていて、妹には原爆症の症状が出ていました。廃墟となった市内ですずはこの世界の片隅で自分を見つけてくれた主婦作旦那さんに感謝しながら、戦災孤児の少女を連れて、呉の北条家に戻るのでしたという話ですね。全部喋りましたけどね、
終わりでいいですかね、5行でまとめられたんで。
これね、これこんなもうちょっとぼやかすいい書き方はあったん
で、非常に端的にまとめられてますよ。
確信を本当に待ち針でぶっ刺しつつ、はい、素晴らしい、簡潔な、身も蓋もないあらすじだと思いますけど、その通りです、なんですけどね、まあ、戦争中の話ではあるんですけれども、非常にこの戦争戦なんかだからこうなんか人のあれがクサクサしていて、ホタルの墓みたいに、あ、タイトル言っちゃったけど、なんかそういう過去にあった作品のようにですね、すごい重い苦しいムードとかっていう感じではないのがまず一つ特徴なんじゃないかと思うんですけど、
はい
はい、どちらかというとホタルの墓というよりも魔女の宅急便に近いのではないかと思いました。あ、
日常的なところをね、うん、田舎からね、描いてるからっていうこと、
一人で親元から旅立って、よく知らない人たちの元に嫁いできて、でいろいろと翻弄されたり、まあ、ドジっ子でもあるんで、いろいろね迷惑かけたりしながら、それでも、いろいろと工夫して、強く生きていく女性のお話、
はい、
っていう意味では魔女宅に近いのかなというふうに思ったんですけども、
はい、
うん、もうで嫁いできた先の北条家の人々が本当にいい人ばかり、だいたいお姑さんが意地悪だったりとかするじゃないですか。
なんか一応でもお姉ちゃんちょっとあれじゃん、
うん、一応そう、周作さんのお姉さんが、出戻りで帰ってきて、
出戻りで帰ってきて性格がきついみたいな
出戻り姉ちゃんがね、やっぱね、やっぱりそう、きついんで、いじめられるようなあれにはなるんですけど、
まあでも
基本
でもあるといい人
だよ、いい人なんですよね、うん、そう、厳しい態度で接するんですけど、もうあんた実家に帰ったらみたいなこと言うんですけど、それもすずさんもね、その人なりの勘違いで、あ、里帰りさせてもらえるんですねみたいな感じで、普通に一回帰ってもう一回戻ってくるみたいな
感じがあったりもしますよね。ごめん、それ笑うポイントだった、ごめん、よく。
ん？
今それ笑うポイントだったよね。
いや、別に笑うとかするんじゃないですけど。
ごめん、新宿
するんじゃないんですけど、
新宿の説明がちょっと分かんなかったから、
僕ちょっと今回説明はポンコツなんで、本当にうまくちゃちゃ入れてくださいね。
いや、別にそういう回いいですよ、
そういう回ですよ、
はい
はいはい、周作さんもいい人だし、なんかこいつ絶対なんか裏あるみたいな感じで出てくるじゃないですか最初。
ああ、まあね、
よく分かんないのに、ね、いきなり来て娘さんくださいみたいな
感じで、ね、
親連れてきて、
うん、
でなんかね、すずさん最初ちょっとそれで出て行きづらくってみたいなね、他人のふりして案内して帰らせるみたいなありますけど、
昔はでもそういうの結構あったんでしょ。
いやそれはそうでしょうね、顔も知らない人の家に嫁いでいくみたいなことはね、
うん、まあ、うちのだって親もそうよ。
あ、本当ですか。
うん、まあ、でもなんかそんな戦争の話じゃないけど、うん、いろいろ聞いたら、聞いたらうちの親父が麻雀で負けたんだと。
麻雀
で罰ゲームで告白をしろと。
ほうほう
で近所のいるあの手頃な娘はうちの母親しかいなかった
ひでえ話だな、
ひでえ話だなと思って、
はい、
そんなんで結婚してんねんお前らと思ったけど、
それで告白したら、うん、罰ゲームで告白したら、うん、OK だと。
OK だっていうか、まあ別に、まあ、まんざらでもないっていうか別に、
うん、
なんていうの、
はい、
驚異的にブスでもないし
驚異的にブスどんなんすか驚異的なブス。
ああそうそう、だから母親から見たうちの親父も驚異的にキモくないから
むしろ第二形態みたいな。
そうそうそう、まあまあ別にご飯行くぐらいならいいかなみたいな感じでだったんじゃない。
ああなるほどね、はいはい、
でもそういうことだよ多分。
ああまあまあそうですよね。
タイプかタイプじゃないかを置いといて、うん、まあ、別に毎日ぶん殴っても来ないし毎日酒を浴びるように飲むとかそういう感じでもないからまあいいかなって感じなんだと思う母親的には、はいはい、あ、まあ、それはすずさんも一緒だと思うよ。
まあ、結果的にそういうことで昔はねお見合いとかそういうので知らない男女だけど、うん、まあ、一緒になることになってそういうもんだという流れで来てたんで、だってもう未婚の人とかいなかったっすもんね、おじさんとかおばさんとかもね、子供の頃とか
基本いなかったよね。
基本、うん、結婚してるし子供普通にいるみたいな感じが普通でしょ、ね、うん、だからこう人口ピラミッドが形成されてみたいな。
そうだよね、
今だからいびつな社会ってことですよね。
今だってみんな結婚できないもんね。
30歳
と思って、長谷川さんに、うん、そういうことじゃないから、
そういう別に、うん、ごめんなさい
長谷川
ダメージを与えてしまった。
長谷川さんに山崎くんのやばいよな
山崎
くんっていうか目線で話すだろ
爆弾岩みたいな顔して
るラジオだから目線で話してくんの
品川の次郎みたいなですねどうでもいいんですけど、うん、なんだっけ、そう、旦那さんとかもね、まあ、あんまりこうね物静かな風なので何を考えてるかちょっと読みづらい部分があるんですけど、非常にいい人でね、
はいはい、
旦那さんも、
はい、
なんか初めちょっとあるじゃないですか、おばあちゃんに嫁いだらその日の夜にね、あの傘を持ってきたかいの、
あーなんかね、そのちょっとエロインゴみたいな、
エロインゴみたいなそうそうそうそうそうそうそう、あの昔のね、エロい風習、エロい風習、
天心のやつみたいな、新しい傘を持ってくるんやねみたいなやつでしょ
新しい傘を持ってきたかと聞かれて持ってきましたって言ったらおもむろにチャックを下ろすみ
たいなんかそんな感じの
あると思いますっていう、はい、そういう感じのやつですけど、
天心っぽい、天心っぽい話あったよね
そうそうそうそう、子供には分かんないと思うけど、おばあちゃんはなんでって聞かれたらそういうもんだからじゃーって言うんですけど、まあだからね、あの見に行ってる大人の方々も大体そういうことなんだろうなっていうふうに想像してみるわけじゃないですか、うんうん、そしたらあの果たしてね、宴会が終わってでその日の夜にお風呂から上がって行ったら、まあ、お布団2つ敷いてあると、
はいはい、
で、はっとちょっとね、神妙な心持ちになって、鈴さん、傘は持ってきたかいのっていうわけですよね。
あ、出た、出た。エロ詩吟のコーナー。
エロ詩吟のコーナー、来た来たと思って、ちょっと子供にね、ちょっとね、はい、お母さんがこうやって、下、下っつって、下向いてなさいみたいな感じになりそうなところなんですけどね。で、鈴さんも、まあそういうことかなと思って、はい、持ってきましたって言ったら、貸してくれんかのっていうんで、貸してあげたら、なんと周作さんがですね、軒下に下がってる干し柿をその傘の柄を使ってひょいっと取ってですね、鈴さんも食べっつって、いやー腹が減ったっつって柿をもむに食べた、
関係なかったエロシーン関係なかった
エロシーン関係なかった、ああと思ってね、で、ちゃんとね、食事もしてなかったんでちゃんとご飯を口から食べる方でよかったですみたいな会話でね、わしを化け物かなんかと思ったんだかいので、なんかね結果的にちょっといい雰囲気になって、ね、まあ、唇を重ねるみたいなのありますけどね。で、その後、うん、その後、そういう話になったんだろうなと思って、まあ、合体の字がなくって、みたいなことで、で、その後、すずさんがね、天井に、天井の、模様を指でなぞるみたいなシーンだったんで、あ、ここ肩だけちょろっと見えててみたいなことなのかなと思って、ちゃんと服着てるんじゃないですか、その後、うんうん、あれそういう展開じゃなかったのって思って、二度肩透かしを食うみたいな、 エロいと思ったでしょ、違うんですよみたいなエロいと思ってた我々のちょっと心が汚かったのかなって思っちゃう、ちょっと反省しちゃうシーンや。
いやー、新庄さんいいですよ。
え、あるでしょ。
いやいやいや、非常にいいです。この世界の片隅を見にをこれだけエロエロ視点で話せる人たちはね、なかなかいないですよ。
こういう切り口で言ってみようかな
と。まだあとあれだよね、幼馴染がやっぱ帰ってきて、そうそうそう、そこもエロ視点だったよね。新庄君の好きな、
そうそうそうそうそう、あのね、そう、軍艦に乗ってるね、水原さんっていうね、あの男の子が、男の人がね、同級生が、まあ、帰ってきたっつって、で、あれ昔ってあんな感じなんですね、なんか幼なじみだからっつって、女の家に、旦那さんもある女の家に勝手に上がり込んで、
いや、あれだってさ、ね、あれ乗ってる軍艦なんだっけ、
あれ、青葉です、従順青葉。
あの後、撃墜されてない、あ、撃沈か、青葉って。
あ、青葉はね、そうなんです、戦没しない船なんですよ。
あ、大丈夫なんだ
っけ、はい、だからちょっとこれは本当に人に人を選ぶと思うんですけど、カンコレとかやってるとですね、
あ、分かる、
軍艦知識入ってくるじゃないですか。それで、青は乗り組みじゃーって言った瞬間に、あ、この人は死なないなっていうふうになんか分かるんです、ね、
あ、そういうことなん。え、じゃあ戦後もじゃああの人は生きてるってことなの。
あの人生きて最後帰ってくるじゃないですか。
あ、帰ってくるの。
帰ってきます、帰ってきます。だから青葉に乗ってるっていうことで、あ、青葉は、あ、沈まないから最後この人クレイに帰ってくるんだなみたいな話で。
え、帰ってくるエピソードあったっけ。
あります、あります。最後
あったんだ。
最後は港に佇んでるシーンがあるんですよ。
あ、まあ、でも
青葉と一緒に、
まあ、あれだけど、で結局あれでしょ、はい、もう実際最前線で戦ってる兵隊さんが来たら、まあね、ああいうことなんでしょ。
だから本当にいつ死ぬか分かんないから、うん、ああいう風にね、本当に
手厚い。昔だから OK とそういう問題じゃない
そっかそっかそっか、
うん、
いやでも、まあ、言ってしまうとちょっと言葉悪いですけど、慰安婦的なことじゃないですか。慰安所みたいな風に使われるわけじゃないですか。
またちょっと違うけど、ね、昔好きだった人に会いに来た時に、
そうですね、
肉親が何も言わないっていうことでしょ、
うん、とか、あと旦那さんも、うん、
その気持ちはなんかね、分からないでもない、
うん、でもない、うん、はい、でね、はるみちゃんとかあの、ね、お子さん、あの、うん、姉さんの、子供のね、姪っ子になるんですか、はるみちゃんとかもね、青葉は後人ですねなんつって、
うん、
青葉の幸福、幸、ラッキーエピソードがいっぱいこう伝わってきてるんだろうなっていう時代背景が分かったりとかしてですね、
うん、
まあいいシーンなんですけども、だから周作さんが、まあ、2人にしてあげようというふうにするわけじゃないですか、
うんうん、
なんだ、納屋の2階用意したからっつってちょっと話してこいっつって、
そうね、で外に出した瞬間に旦那が鍵を閉める
閉めるじゃないですか。
帰ってくる、いや別に帰ってくるなじゃないんだよ、連れてってもいいですよ、なんでしょうあれ、
連れてってもいいですよ、で、まあ、少なくとも一晩一緒に過ごしなさいってことでしょ、うんうん、ってことはどういう展開になろうともその人はもう怪になってるってことでしょ。
そうそうそうそう
一晩は目つぶるっていうことで、
うん、
出しますよね。でちょっとラブシーンみたいになるじゃないですか。
ちょっとドキドキするし、
ね、あれドキドキするじゃないですか。でその時のね、水原哲の声のね、オノディの声のいやらしいこといやらしいことなんでこんなエロい演技するんってね、思ったでしょ。
いや、いや思いはしてなかったが、
すずは甘いの耳元でこうやって耳とかを何ハムハムしながらですよ。こんなドスケベなシーン、子供連れてきて、ちょっとちょっとちょっとちょ、おいおいと思ってなるじゃないですか、
はい、ね、
みんな、
はい、
お母さんがちょっとこう着てるストールをこう、
いやいや
顔にかぶせてこう、
いや全然、いや全然セーフラインでしょまだ、
うん、
それだとターミネーターのリンダ・ハミルトンのベッドシーンの方がやべえよ。
あ、やばいですおっぱい出てますからね、あれね、はいなんですけど結果的にすずさんがなんかね、いや、そこで周作さんのことがどれだけ好きかって気づくみたいなところで、うん、で水原さんも、ちょっとね冷めちゃって、あ、お前はそんなやつ、お前あの人のことが好きなんだと、
うん、
本当じゃったら用も知らんとこんなところに連れてこられて嫌な思いしとるんじゃないか、わしが広島に連れて帰ろうかとも思とったがみたいな話ですよね、うん、そんな風に思うとるんだったらまあええということで、エロい展開もなく朝までというかね、明け方まで2人でね一緒に話をして、でまたね戦地に旅立っていくのを見送ってみたいな、
はい、
いい話
はい、
だからエロいのがあると思ってドキドキしてたから2回とも何事もなく、だからお子さんとね一緒に行っても安心して見られる、はい、映画っていうことですけども、
はい、
はい、
はいはい